それでは、伝道者の書5章ですね。前回ですね、朝のメッセージでこの、日の下にいるのか、それとも御子の中にいるのかと、で御子の中にある命が永遠の命であり、それが私たちのすべてだということを、学びました。けれどもソロモンは日の下、太陽の下、今目で見えるところを追っていって意味あること、意義あることを見出そうとしたわけですけれども、それがすべて虚しい。しかし逆を言うと、主イエス・キリストにあって私たちは無意味に見えることも主がそこにおられる、ロークは主にあって無駄にならないということをですね、言ってます。でソロモンは結局はこの伝道者の書の最後に書いてますけれども、神を恐れよ、神の命令を守れ、これが人間にとって全てであると言ってるんですね、彼ね、最後に。で彼は、老年になって死を強く意識しながらですね、今の歩んできた人生を後知恵によって、まだ若者が見えていないであろうということをですね、この人生を振り返りながら、言ってるわけなんです。そしてロークして成し遂げたものは見当たらないと悟る一方でですね、全て残されたものは主の御手によるっていうことも悟ったんですね。全てあるものは主によるんだと、自分で成し遂げようと思っているものでも何一つ新しいものはなく、全てが昔からあったものだと彼は言いましたけれども、主がこれをすると決めたから残っているわけなんです。時っていう言葉をですね、彼は数多く使っています。何だかの時がある、何だかの時がある。で有名な言葉が、神のなさることは全て時にかなって美しいということなんですね。で4章を思い出していただきたいんですね。このロークする仕事をすることの中にさえ妬みがあるっていうことをやりました。で人が見ればそれは良いことをしているように見えていても、動機が相手よりももっと偉く、もっと優れたいという、そこにソロモンは虚しさを感じている。仕事に精を出している人の中には競争の中で孤独になっている、友と助け合うことがないという状況も見ました。で彼はそれを指摘してですね、大事なものを失わないようにっていうことを言うんですね。それ何かといったら、2人は1人よりも優れている、だからどんなに地味に見えても本当に失ってならない方を選び取っていくということをですね、彼は話しています。ね、まあ2人でいたら1人が倒れても1人は助けることができるわけです。でこのようにして富を求めていく中で、人の心が公正とか正義から目を離している虚しさも書いていました。この愚かな王によって大変な目に遭っていて、貧しい出身で知恵のある若者が代わりに治めた、これね今、4章の最後の話してますけれども、で国が救われたんですよ。よかったと思ったらですね、もうねその支配者に飽きちゃうんですね。でこういう利己的な動き、自分を中心にした動きについてもこの4章の最後に書いていて、でこうやってですね、このなんていうのかな、仕事をしていく、何か動いていく者たちが犯す過ちを取り上げています。これから今取り上げていて5章以降も続きます。あとは人間が自己中心に動いていて、このそのために歪んだ曲げられた社会になっていることも指摘していきますね。で一つ一つが非常に興味深い知恵に満ちた言葉です。神の家へ行くときは五章二節、自分の足に気をつけよ、近寄って聞くことは愚かな者が生贄を捧げるのに勝る、彼らは自分たちが悪を行っていることを知らないからだ、神の前では軽々しく心焦って言葉を出すな、神は天におられあなたは地にいるからだ。 だから言葉を少なくせよ。仕事が多いと夢を見る。言葉が多いと愚かな者の声となる。戒めですね。神の宮に行く。まさに教会に私たちは来ていて、そして聖霊が住まわれる神の宮だと新約聖書は言っています。でその時に神が聖なる方であることを知り、畏怖の念を持ってこの方の前で自分をへりくだらせ、語られていることを聞く必要があります。ところがそのような場にいても何か自分のしたいこと、自分の願っていることを語り出す愚かな行為をしてしまう私たちであります。これをしたい、あれをしたいという心の焦り、仕事の中で身についてしまっているんですね。でその心の焦りが主の前に出るときにさえやってしまうということですね。で3節に仕事が多いと夢を見るとあります。仕事をしすぎると物理的に夢よく見ません？まだ寝てない感じになっちゃうね。夢の中でも仕事してしまいます。で今この物理的な夢にも当てはまる話なんですけども、その話ではなくてですね、いわゆる夢見るものっていうか、地に足を踏んでいない浮ついた状態ですね。これをするのだ、あれをするのだと無双している状態、その自分の実際の姿、これをもって主の前に出ていくのではなくて、何かパフォーマンスをする、偽って出ていく歩まち。でこういう心の状態の人って言葉が多いんですよ。で実際の自分はそうじゃないので言葉で補おうとしてしまいます。だから言葉が上つくんです。で次をご覧ください。神に誓願を立てるときはそれを果たすのを遅らせてはならない。神は愚かなものを喜ばないからだ。誓ったことは果たせ、誓って果たさないよりは誓わない方が良い。あなたの口があなたに罪を犯させないようにせよ。死者の前であれは過失だと言ってはならない。神があなたの言うことを聞いて怒り、あなたの手の技を滅ぼしても良いだろうか。夢が多くなると虚しい言葉も多くなる。ただ神を恐れよ。心焦って犯す罪があります。それは自分のしたい願いを神の名を利用して行うことです。ですか？自分がやりたいことなのに、勝手に思い込んでいることなのに、それを、確証付けようと、つまりその権威を持たせようとして神の名を利用すると、私はこれこれのことをしますと、主からこれは言われたんですと。でね、都合が悪くなると、これ神から出てるものでないって自分でやったらね、都合がそれ状況悪くなってきますよ。それ状況悪いっていうか、そのできなくなっていくわけです、当然。でそれでやめた。じゃあ、あの時に主に言われたって語られて、主がこうしろって言ったっていうのは一体どういうことなんですかと。いや、あれは過失だと、こうなるわけです。書いてますね、あれは過失だって書いてますね。これが偽りの誓いなんですね。神はこれを深刻に受け止めておられます。でこれを罪だと、申命記の23章の21節に書いてますけれども、そしてイエス様はこのことについては、はいははい、いいえはいいえとしなさいと命じられたんですね。ですから私たちはいつもしもべの立場をしっかりと取っている必要があります。主が言われていることに対してそれを行っていく。だからしもべのね、仕事って聞く、よく聞く、主人の言うことをね、そして行っていくわけじゃないですか。でこの立場をしっかりと持っていかなければいけないんですけれども、とかく仕事を モードっていうか、この世の中の仕事、これをやってあれをやってと、でそういう中にあるときに神様との関係にとってはこれはとても悪いことであるんですね。そうではないということです。ただ神を恐れようと、虚しい言葉これを多くするなと、夢が多くなっているからだということです。で次に8節をご覧ください。ある州で貧しい者が虐げられ、権利と正義がかすめられているのを見ても、そのことに驚いてはならない。その上役にはそれを見張るもう一人の上役がおり、彼らよりももっと高い者たちもいる。何にも増して国の利益は農地を耕させる王であると。今貧しい者が虐げられているのをこのある州で見てしまったと、それに驚いて心を騒がせていると。けれどもこのソロモンが言っているのは、さらに権力者がその虐げられている者の上にいるよということなんですね。で究極の上司は、究極の権力者は神ご自身です。で神が何とかしてくださる。この正義感に燃えてですね、あれはいけないこれはいけないって駆られて、何か行動に移してこう、なんかいろいろこう根回ししてみたり、なんかいろんな行動をしていくと。でも神が全てを知っておられるから、でこういう人間は元罪人であるから、こういうことが起こっているんであって、そういうふうに、苛立つなというか騒ぐなということなんですね。で9節が大事なんですね。国の利益は農地を耕せる王であると。だからこの王として素晴らしいのは、このいろんなことが起こってたとしても農地をしっかりと保っているからこそ国が安定するんですね。あの信玄のところには、王様がしっかりと自分の羊とかを見ていなさいと、他にも王の地位が高くなったりとか、富が集まったりとか、いろんなことが起こったとしても、これをしっかりと飼っていれば、これらをね、でそしたら必ず残るよという話なんですよ。で今ここで言っているのも同じ原則です。農地を耕かせる、つまりしっかりと忠実に育てていくっていうことなんです。でいろんなことが起こります。世の中でも教会の中でも家庭の中でも、けれども忠実にどこを見ていけばいいのか、どこに注目してどこを発展させていけばいいのか。で今農地というように、私たちも神の畑とパウロは言ってますけど、コリントの教会の中でね、神によって育てていただくですね、御言葉によって育てていただくということが忠実に行われていくわけなんですね。それが必要なんですね。そして金銭を愛する者は金銭に満足しない、富を愛する者は収益に満足しない、これもまた虚しい。財産が増えると寄職者も増える、持ち主にとって何の益になろう。彼はそれを目で見るだけだ。働く人は少し食べても多く食べても心地よく眠る、富む人は満腹しても安眠をとどめられる。この富というのは、午前中もお話しましたが、いろんな弊害をもたらしますね。このね、イエス様がマモンという言葉でこの戒めましたけど、 誰も二人の主人に仕えることはできませんと。富というものによって何かこう、なんて言ったらいいかな、歯車が外れてしまうっていうね、ということが起こる。でここで言ってるのは、まず金銭を愛する、金銭を持ってていいんですけど愛してしまうというね、問題が起こる。でそうするとね、満足しないっていうんですね。であとは財産が増えると持ち主とは関係のない人たちが集まってきて、 その友達とか何だかじゃなくて、ただ持ってるから来ている人たちが来て、その人たちが使っているっていう虚しさも味わわなければいけない。そして不思議なことに、富んでる人なのに食べて満足して寝れないんですよ。あのね、私皆さんもそうだと思うけど、幸せだなって思う時って、自分のことじゃなくてね、なんか食べたらなんかいつの間にかカーとか言いながら寝ちゃう人っているじゃないですか。これすごいな。だから心配がないんですよね。心配が。しかしここ見ても、富む人は満腹しても安眠をとどめられるという。だから私たちにとっての安心満足って何か。イエス様が言われました、サマリアの女と会った後にね、弟子たちに聞かれて答えられた言葉ですけども、私の使わした方の御心を行い、その御業を成し遂げることが私の食物ですと。だからイエス様が父なる神の御心を行って、その父から与えられた技を満足成し遂げるっていうことが私にとっての食物、つまり私たちにとってイエス様の御心を、行っていくとき食べているんですね。それで満足が与えられている。で、次に13節。私は火の下に痛ましいことがあるのを見た。所有者に守られている富がその人に害を加えることだ。その富は不幸な出来事で失われ、子供が生まれても自分の手元には何もない。母の胎から出てきた時のようにまた裸で元のところに帰る。彼は自分の労苦によって得たものを何一つ手に携えていくことができない。これも痛ましいことだ。出てきた時と全く同じようにして去っていく。風の民に労苦して何の益があろう。しかも人は一生闇の中で食事をする。多くの苦痛、病気、そして怒りと。でからここでも富の弊害があって、それは富というのは自分を幸せにするはずのものがですね、むしろここにあるように突然何らかの形で失われて、子供も食べていけないようになってしまってですね、そういう、こう不慮の出来事が起こり得るわけなんですね。そしてソロモンはこの伝道者の中で、伝道者の書の中でいろんなところで言ってますけれども、18節、見よ、私が良いと見たこと、好ましいことは、神がその人に許される命の日数の間、日の下で骨折るすべての労苦のうちに幸せを見つけて食べたり飲んだりすることだ。これが人の受ける分なのだ。実に神はすべての人間に富と財宝を与え、これを楽しむことを許し、自分の受ける分を受け、自分の労苦を喜ぶようにされた。これこそが神の賜物である。こういう人は自分の生涯のことをくよくよ思わない。神が彼の心を喜びで満たされるからだ。これ信仰の姿勢ですね。主は与え、主は取られます。これ午前中に歌いましたね。主は与え、主は取られるんです。で、与えられたものを主に感謝し、日々を過ごし、その日その日に与えられたものを感謝し、今日主が戻ってくるかもしれないということも思い、今に生きる。で、悲しむことがあっても、実は主がこのような恵みを実はくださっている。また新しいことを行われているかもしれない。で、このように見ていくことができるわけなんです。6章に入ります。私は火の下でもう一つの悪があるのを見た。それは人の上に重くのしかかっている。神が富と財宝と誉れとを与え、彼の望むもので何一つ欠けたものがない人がいる。しかし神はこの人がそれを楽しむことを許さず、外国人がそれを楽しむようにされる。これは虚しいことで、それは悪い病だ。自分のためた富のことでもう一つ悪があると言ってますけれども、これは不慮の事故によって起こるのがこの5章だったんですね。今6章は何の関係もない人がですね、取っていっちゃうって話です。持ってっちゃう、使ってっちゃう。世の中でよく起こります。創業者、その家族が始めたその事業が 全く異なる人々に買収されていく、まあ、そういう状況ですね。そういうのもありますし、私たちもクリスチャンの人でそのような目に遭ったことを聞いたことがありまして、でもその人は主に仕えることに満足して主に与えられる財産だけで満足しておられました。でも主ご自身のその信仰、彼に対する信仰はなければですね、ソロモンのように悪い病だと言ってしまうことも言ってしまうことでしょう。で3節、もし人が100人の子供を持ち多くの年月を生き、彼の年が多くなっても彼が幸いで満たされることなく墓にも葬られなかったら、私は言う、資産の子の方が彼よりはマシだと。その子は虚しく生まれてきて闇の中に去り、その名は闇の中に消される。太陽も見ず何も知らずに、しかしこの子の方が彼らよりは安らかである。彼が千年の倍を生きても幸せな目に遭わなければ両者とも同じところに行くのではないか。子だくさんに恵まれて長寿を全うするということは、旧約聖書の中では人の祝福として数えられています。しかしもし富がこのように外国人の手に渡ってしまうという不幸にあったら、そのような祝福があっても心が回復しないということなんですね。そして生まれてこなかった方がマシであると、まあ、ヨブも、ね、苦しみにあった時に話してました。人の労苦は皆自分の口のためである。しかし食欲は決して満たされない。知恵ある者は愚かな者より何が勝っていよう。人々の前で生き方を知っている貧しい人も何が勝っていよう。人目が見るところは心が憧れることに勝る。これもまた虚しく風を覆うようなものだ、覆うようなものだ。ソロモンがここで取り扱っていたのはこの9節ですね。9節、心の憧れです。こうなったらいいなって思って、私たちはそれを努力して働くんですけれども、実際に自分が得ているもの、神から与えられている分をわきまえないで、いや私はもっと向上できていると、背伸びするんですね。思い込むんです。でその欲求は決して満たされません。自分が向上するために知恵を使って動くんですが、まだ得ていない状態、貧しい状態であっても、それでも人の前での振る舞いもしっかりするんですが、虚しいということになっちゃうんです。なぜなら主の前には決められたことがあって、その御心に沿って生きて、その方にこの方に従うこと以外に意味あることはないからなんですね。だからこの欲求から欲求ですね、これをやらなきゃいけない、あれをやらなきゃいけないって、もう分かりやすく言うと、このセミナーに出て、あのセミナーに出て、こういう自己開発があって、こうこうこうだと、悪ところを知らない、自分を知らないからです。ですから今見える事実を、現実を直視して満足することをこの10節から教えていくんですね。今あるものは何であるか、すでにその名が付けられ、また彼がどんな人であるか知られている。彼は彼よりも力あるものと争うことはできない。多く語ればそれだけ虚しさを増す。それは人にとって何の益になろう、誰が知ろうか。影のように過ごす虚しい束の間の人生で、何が人のために善であるかを誰が人に告げることができようか。彼の後に火の下で何が起こるかを。五章ではこの心が焦っている話をしましたが、今度はこの心が、六章では憧れていること、仕事の成果や富についてですね、私たちにつきまうこういう心の状態に対してですね、神様は力ある方として現れます。だからいくらいろいろやっても空回りしていく、何か大きな壁みたいなのを感じるんですね。で、心が争っていきます。 で、なんでこうなのかああなのかっていう言葉を出していくようになる。でもそれが善だと思っていることは実は本当に善なのかわからないっていう話ですね。これは午前中のメッセージでした。本当に自分にとって良いものだっていうふうに決めつけているんですけれども、実はそうではないということは多々あるわけなんです。だから主が全てのことをしておられるんだから、私たちはあなたが願われることをしてくださいと告白するのみなんですね。で、7章なんですね。分かりやすく知恵を教えていきます。私たちの肉がまだね、強い時、意欲がある時と、そうではなくて神によって定められた道を認めていく時、それは後者の方が勝ってますよという話なんですね。良い名声は良い交友に勝り、死の日は生まれる日に勝る。宿営の家に行くよりは喪中の家に行く方が良い。そこには全ての人の終わりがあり、生きている者がそれを心に留めるようになるからだ。悲しみは笑いに勝る。顔の曇りによって心は良くなる。知恵ある者の心は喪中の家に行き、愚かな者の心は楽しみの家に行く。向く。知恵ある者の叱責を聞くのは愚かな者の歌を聞くのに勝る。愚か者の笑いは鍋の下の茨が弾ける音に似ている。これもまた虚しい。喪中の家の方が宿縁の家より勝っている理由は、人の死というのはそこにまで至る神の奇跡、足跡ですね、そのすべてを眺めることができるからです。自分がやる気を出して行っていたことが頓挫して苛立ってあたふたと生きてたとしても、その人が死んだ時にはその人の技ではなくて、その人を導いていった神の御手を思うことができます。死を目にする時に、人がどんなに努力しても何もできないという神様と人との関係がはっきりと現れるわけです。でも生きている時は本当は何もできないはずなのに、できると思い込んでしまいます。でそこに真実な生きている力が出てない、作り出した力。笑いもそうでしょ、作り笑いなんですね。ですから喪中の家に行く方がいいって言うんですね。で、私たちキリスト者は、よろしいですか、私たちキリスト者は一度死んでいるものです。バプテスマを受ける、あれは何を表していますか。バプテスマは墓を表しています。キリストともに十字架につけられ、葬られ、よみがえることを表しています。だから自分で生きようとする力が死ぬときに、私たちはキリストの死と復活にあやかることができます。自分に死んでいるからこそ神の命と恵みがあふれ出て、作り出した喜びではなくて真実なあふれてくる喜びを味わうんですね。パウロがですね、ピリピ人への手紙の3章の10節11節でこう言ってます。私はキリストとその復活の力を知り、またキリストの苦しみに預かることも知って、キリストの死と同じ状態になり、どうにかして死者の中からの復活に達したいのですと。次いきます。7節。しいたけは知恵ある者を愚かにし、マイナイは心を滅ぼす。ことの終わりはその始めに勝り、忍耐はうぬぼれに勝る。軽々しく心を苛立ててはならない。苛立ちは愚かな者の胸にとどまるから、知恵ある者もですね、限界があります。しいたけが多いとですか、愚かにしてって書いてあるでしょ、心が折れちゃうんですよ。またマイナイ ですね、この人の必要以上によくしてもらうんです、ね、人からこういろいろよくしてもらってね、必要以上によくしてもらうと心を滅ぼされます。例えばその人がね、間違ったことをしているのにもうその人の友になってしまう、あるわけですよね。でその時にね、思い出すといいのが、ここで事の始まりでなくて終わりを思うということです。ここでね、苛立たせてはならないって書いてますけども、始まりを思い出すと今がいかに悪くなっていくかと嘆いてしまうんですね。でもね、ここ大事ですね、いいですか。私たちにとって大事なのはいかによく終われるかということなんです、まあ、有終の美なんていう言葉もありますけれどね、大事なのは最後にどうなってるかなんです。事の終わりを思うことなんです。で前と比べて悪くなってるとかって言ってくじけない、心が折れないようにしていくことなんですね。だから10節にどうして昔の方が今より良かったのかと言ってはならない、そのような問いは知恵によるのではないと書いてます。比べてはいけないんです。苛立つことが多くなります。だからこれずっと心の状態扱ってるんですよね。この5章では、なんですかね、焦りですよね。で6章では何でしたっけ、憧れで、7章では今言ったように苛立ち。昔の方が良かったっていう話をするとですね、再現がないんですよ。だって昔の方が良かったの。聖書の歴史を見たらどうですか。エデンの園よりも、エデンの園よりもいいところっていうのは昔比べたらないわけでしょ。終わりを見なさいと、イエス様が戻ってこられて神の都、神の国を建ててくださり、私たちは神の都を見るとなんですね。で11節ご覧ください。資産を伴う知恵は良い、目を火を見る人に益となる。知恵の陰にいるのは金銭の陰にいるようだ。知識の益は知恵がその持ち主を生かすことにあると。だから比べるんじゃなくて、今主のくださったものが、資産が今あってそれに満足する、自分に与えられたものがあると、まあ、これは物質面でだけじゃなくて精神面とか霊的な面でもいろんな与えられている、これに満足していくということですね。13節、神の御業に目を留めよ、神が曲げたものを誰がまっすぐにできようか。殉教の日には喜び、逆境の日には反省せよ。これもあれも神のなさること、それは後のことを人に分からせないためである。苛立つ時どうですかね。まっすぐにしようとするじゃないですか。これはおかしい、あれおかしい、だからこうしましょう、こうなるわけね。で神様が曲げたんだって言うんですよ。もちろんね、これ悪いことを神様するってことじゃないですね。その悪いことが起こってても、神がその主権の中で起こるのを許しておられるわけです。このようにして曲げたものをまっすぐにするという、人間的にそれをやっていくっていうのが神の前では虚しいわけです。むしろ神はそういう曲がってしまっているところを通して、ここね、殉教の日は喜びとありますけど、逆境の日は反省すると。主が何かをしておられることを聞くときなんですよ。これもあれも神のなさることでしょ。そして後のことは人が分からないようにさせているって言ってますけれども、神の定めたところから飛び出してことを悟ることはできないということを教えています。だからどうなんだということで、そうやって追求するのではなくて、今ここで神がしておられるんだという 事実を認めていくということです。で15節でこの虚しい人生において全てのことを見てきた。正しい人が正しいのに滅び、悪いが悪いのに嘆きすることがある。そうですね、実際にね。であなたは正しすぎてはならない、知恵がありすぎてはならない。なぜあなたは自分を滅ぼそうとするのか。悪すぎてもならない、愚かすぎてもいけない。自分の時は来ないのになぜ死のうとするのか。一つをつかみもう一つを手放さない方がいい。神を恐れる者はその両方を得得していると。なんか、ね、ここあの読んだ時に、あの最初クリスチャンになって間もなかった時かな、これおかしいじゃんって、正しいことちゃんと求めなきゃいけないじゃない、正しすぎちゃいけないっておかしいよって思ったんですね。まあ正義感いっぱいだったんだろうね。でもそういうふうに読んでしまうかもしれない。で大事なのはここの前提にあるのは、も自分が知っている正しさの話なんです。その正しさって本当に正しいことなのっていうことなんです。さっき言ったように神が正しい方であって、神が何かしておられて、曲がったことも神がそうしておられるわけなんです。これ主権の中でね、これ神がそうしてるっていう、その悪いことをしてるってことじゃなくて、その悪いことの中でも神がそれを仕切っておられるんです。だから正しすぎてはいけないっていうのは、そのこうあるべきだって言ってね、それ追求するなということで、今度悪すぎてはいけないってのはね、あ、じゃあちょっと悪やっていいのかなってこういうふうにね、思うじゃないですか。あ、なんだちょっとこれ やっといた方がいいのかなってではなくてですね、これはよい意味でいい加減になりなさいって意味です愚かすぎてもいけないとも言ってますけれども、この今起こっていることって自分のことじゃない、自分じゃないんだよって、神なんだよって言う時に立つ時に手放す必要があるんですね。正義感に燃えて、こうこうこうだ、こうあるべきだ、こうこうこうこうこうだってではなくて、手放す必要があるんです。今パッと思い出したんですけども、昔ですね、ベトナム人の兄弟がいて、アメリカ人になったんですけどね、その兄弟がですね、話してくれました。今でもその南ベトナムの独立のためにそういうグループを持ってる人がいるって言ってたんですよね。わかります、ベトナム戦争の話わかります。南と北に分かれて、結局北が勝って北の国になったじゃないですか。でも南の独立をまだ願ってる人がいるって言うんですよ。それは正しいなと、もういいじゃんって、お前は分かってないとかってなっちゃうよね、そういう正しいと思ってる人は。でもいいんですよ、愚かになって笑い飛ばしていいんですよ。だから神様の世界だもん、人がやれって言ってないんですよ神様は。なんですね、これは、今分かりやすく話したんですけど、私たちの生活の中で分からないことたくさんあって、こうであるべきだではなくて、どっちも持っているように、愚かすぎてはいけないのね。そしたら本当に滅ぼしたよ自分もね愚かすぎてはいけないです、いい加減すぎてはいけない、正しさを求める必要がありますけれども、どっちも持っていなさいということです。で次に、知恵は町の10人の権力者よりも知恵者を力づける。この地上には善を行い罪を犯さない人は、正しい人は一人もいないから。知恵を持っている人っていうのは、自分が罪人だということが根底から分かっている人です。ソロモン自身が神殿を建てて奉献するときに祈ってこう言いました、罪を犯さない人間は一人もいないのですからと。でこれが分かるとですね、人のしている悪に簡単に苛立つことはないんです。だってもともとそういうものだから、人間は。そして自分が正しいと思っていることも完全に正しいかも分からない、神のみがあるという余裕が与えられるわけですね。で21節、人の語る言葉にいちいち心を止めてはならない、 あなたのしもべがあなたを呪うのを聞かないためだ。あなた自身も他人を何度も呪ったことを知っているからだ。まあ、これは上に立つ人たちに対しては言ってるわけですよね。まあ、誰でも罪を犯すということの中に呪いがあるんですね。この誰かのことを悪く言って捨てゼリフを言ってですね。で、上に立つ者にとって下にいる者たちが自分のことを呪うっていうのも日常茶飯事なんですよ。会社で何やるかって言ったらこれじゃないですか。上司の悪口で、そこでいちいち気にするなと、これはよく起こる話で、神経をそれで減りすらせるなと、それ減らすなと、なんて言うの今、まあいいやで、お前もよく考えてみると、誰か自分の下にいる、自分が下にいた時、誰かのお前もよく言ってただろうがという話なんですよね。だからこういう知恵を持ちなさいってことです。そして私はこれらの一切を知恵によって試み、そして言った、私は知恵あるものになりたいと。しかしそれは私の遠く及ばないことだった。今あることは遠くて非常に深い。誰がそれを見極めることはできよう。だから正義感を持っても本当に道理をわきまえているかどうかは分からない、遠く及ばないということが彼は分かったわけです。それで私は心を転じて知恵と道理を学び、探り出し探し求めた。愚か者の悪行と悪行と狂った者の愚かさを学び取ろうとした。これ2章にもね書いてありましたけれども、でそれで私は女が死よりも苦々しいことに気づいた。女は罠であり、その心は網、その手は枷である。神に喜ばれる者は女から逃れるが、罪を犯す者は女に捕らえられる。見よ、私は道理を見出そうとして一つ一つにあたり、見出したことは次の通りであると伝道者は言う。私はなおも探し求めているが見出さない。私は千人のうちに一人の男を見出したが、その全てのうちに一人の女も見出せなかった。愚かさを身につけようと言ってますよね。この天才の人にありがちな話です。すごく頭のいい人がすごく変なことするじゃないですかね。ソロモンも同じことをしたわけですね。狂気を知ろうとしました。でその愚かさの中に数多くの女がいたんだけど、彼にとっては死よりも苦々しかったというんだよね。で箴言にこれは詳しく書いてありました。死を恐れる女は真珠よりも尊い存在、褒めたたえられるべき存在です。しかしそうではない。関係を持ってしまうと、そのもつれた関係が自分の枷になっていくということですね。29節、私が見出した次のことだけに目を留めよ。神は人を正しいものに作られたが、人は多くの理屈を探し求めたのだ。でここで正しいという言葉がありますけども、これヘブル語でまっすぐと訳す言葉なんですね。ことができるんですね。だから神は、人は神によって作られて、神に従って神に頼むことが全てだったんですよ。すごいシンプル、子供が親に従うみたいに。ところが人間はそんな単純じゃなくて複雑だと言って理屈を探すんです。で彼自身が神から知恵が与えられたのにもかかわらず、その知恵を使ってどんどん世の中のことを知ろうとして、愚かさまでも知ろうとして、いろんなことがめちゃくちゃになって虚しいと言って、そして12章では最後にこれが結論だと、ただ主を恐れなさい、神の命令を守りなさいと、神が全てを裁かれるんだって、最初に戻るんですよ。初めのところに、まっすぐなところにいればよかったんです。ところが人間は複雑なことをしたがるんです。いや今話しながら自分を反省しています。全て神がなされていること、そこに立てばいいわけですね。さあ8章です。誰が知恵ある者にふさわしいだろう。誰が事物かな、事物の意義を知り得よう。人の知恵はその人の顔を輝かし、 その顔の硬さを和らげる。私は言う、王の命令を守れ、神の誓約があるから。 王の前から慌てて退出するな、悪事に加担するな。王は自分の望むものを何でもするから。王の言葉には権威がある。誰が彼にあなたは何をするのですかと言えようか。命令を守る者は災いを知らない。知恵ある者はの心は時と裁きを知っている。今顔に輝きが与えられました、ね、さっきまでずっとこうなんか落ち込みモードだってじゃないですか。これずっとこう、なんで顔の輝きが与えられたかというと、王の話をしたからなんです。神の誓約があるとあります。その神ご自身の御心が王を通して成就されていくのを、彼は王としてのソロモンはよく知っていました。箴言でも24章の21節22節に、我が子よ、主と王とを恐れよ、背く者たちと交わってはならない、たちまち彼らに災難が起こるからだ、この二人から来る滅びを誰が知り得ようと。だからソロモンにとっての知恵って、最初にこの8章、7章の終わりで言っていた知恵を探ろうとして、物事を探ろうとしていたという知恵がありますけれども、彼を喜ばせた、心を輝かせた知恵というのは従う知恵なんですね。これ権威を知っているってことです。今ね、日本の社会では人権って言ってね、権利は教えられますけども、権威っていうのはね、教えられてないですよね。でもこれを知っている人、子供が親にその信頼する形での権威ですね、従順になるという権威です。そこに知恵があります。そして生きる道があります。子供の礼拝の先生になるためにですね、準備のレッスンをですね、私の教会ではその興味のある方にはやっています。最初の方で覚えてますか、どういうことを習ったでしょうか。子供にはこの福音についてとか聖書のことはわからないだろうと大人は思ってしまいますけれども、イエス様はこの小さな子のようにならなければ神の国に入れないと言われたように、子供の方が知識について、知恵についてよく知っていると。どういうことですか。子供の方がその言われたことは従うっていうのは分かってるんです。大人っていうのは把握するんです。自分が支配できるようにこの体系化させて理解に努めようとするわけなんです。しかし聖書が言っている知恵は従うものなんですね。それで体得していくんです。行って体得するんです。ですね。それがこの知恵なんですね。で最後にこの知恵ある者の心は時と裁きを知っている、ね、今まで時についてずっと見てきました。神のある設けている時があるから、そこからは人間がね何かしたって変わるものではないって話をしました。今度裁きについてね、でこれもソロモンが結論で話してるんですね。この伝道者の書で12章の14節で、神は善であり悪であり全て隠れたことについて全ての技を裁かれるからだと。で6節です。全ての営みには時と裁きがある。人に降りかかる災いが多いからだ。何が起こるか知っている者はいない。いつ起こるかを誰も告げることはできない。風を支配し風を止めることをできる人はいない。死の火も支配することはできない。この戦いから放免される者はない。悪は悪の所有者を救えない。つまり悪を行ったら必ず裁きがあるんだという神の定めがあるよということなんです。ところがまだ彼は虚しくなってきます。9節。私はこの全てを見て、火の下で行われる一切の技、人が人を支配して災いを与えるときについて私の心を用いた。そこで私は見た、悪者どもが葬られていくのを。しかし正しい正しい行いの者が聖なる方のところを去り、こうしてそうして町で忘れられるの。これもまた虚しい。悪い行いに対する宣告はすぐ下されないので、人の子らの心は悪を行う思いで満ちていると。悪を行えばその必ず報いを受けるはずなんですが、その宣告がすぐに下されないために起こっていることについてのソロモンの虚しさです。 10節なんですが、これ新改訳の訳ではなくて口訳だとよくわかります。こう書いてます。よく聞いてくださいね。また私は悪人の葬られるのを見た。彼らはいつも聖所に出入りし、それを行ったその町で褒められた。これをまた空であると書いてます。だから悪者なのに町で褒められて、悪者なのに聖所に出入りして、それで葬られるって言うんですよ。悪者なのに褒められて聖所にも出入りしてるって。だから裁かれてないから、悪い行いに対する宣告が下されてないから、あ、なんだということで人の心が悪にもっと満ちていくということなんですね。なんでそういうことが起こるのか。事実そうでしょ、ね、なんでそういうことが起こるのか。イエス様が敵を愛しなさいと命じられたところで次にこう言ってます。理由として、それでこそ天におられるあなた方の父の子供になれるんです。天の父は悪い人にも良い人にも太陽を昇らせ、正しい人にも正しくない人にも雨を降らせてくださるからです。悪い人にも太陽を昇らせて雨を降らせてくださる恵みを神は持っておられて、神は悪者に忍耐されるんです。主は憐み深く情け深い神、怒るのに遅く恵みと誠に富んでいるとご自身を紹介されました。怒るのに遅い神なんです。で、悔い改めるのを忍耐して待ってます。第2ペテロの3章の9節、主はある人たちが遅いと思っているようにその約束のことを遅らせておられるのではありません。かえってあなた方に対して忍耐深くあられるのであって、一人でも滅びることを望まず、すべての人が悔い改めに進むことを望んでおられるんです。ところがね、すぐに宣告が行われないと悪者は神が忍耐しておられるんだなっていうふうに考えないんです。あ、なんだ、神って弱いじゃん、俺を見ることできないんだとかね、見ていても裁きを下す力はないんだって思って、どんどんどんどん悪いことを行っていくというのが現実なんですね。でも裁きはあります。それももうそれは疑ってません。遅れてることに対する虚しさです。で、罪人が100度悪事を犯しても長生きしている。しかし私は神を恐れる者も神を敬って幸せであることを知っている。悪者には幸せがない。その生涯を影のように長くすることはできない。彼らは神を敬わないからだ。しかし虚しいことが地上で行われている。悪者の行いに対する報いを正しい人がその身に受け、正しい人の行いに対する報いを悪者がその身に受けることがある。これもまた虚しいと私は言いたいと。悪者は短命で終わることを知っているし、正しい者が長く生きることも知っているんですが、正しい者が短命で悪者が長寿ということもあるんですよね。それで悪者の報いを正しい人が受けて、正しい人の報いを悪者が受けているだと彼は言っています。で、それに対する虚しさと、で、ちょっと私はこのソロモンの神学にね、ちょっと反論をしたいと思います。だってソロモンは7章の20節で、この地上には善を行い悪を犯さない、罪を犯さない正しい人は一人もいないって言ったんですよ。正しい人に悪が起こる、悪い人に善が与えられる、いいことが与えられる。でも正しいと言っている正しさがどういう正しさなのかということなんですね。全ての人が正しくないと彼自身の口で言っています。で、事実です。聖書に他のところにたくさん書いています。何が問題かと言ったら、初めから不公平なことが起こってるんですよ。それは何かと言ったら、私たちの人類の頭であるアダムが罪を犯したから、私たちは選択肢なしで生まれるときに、胎児のときから罪の性質を持って生まれてるんです。アダムのせいなんです。アダムのせいでみんなが罪を犯したんです。しかしこのことで虚しさを覚えていたら、私は 生きてないと思います。おかしい、これは。なこと言ったら私が地獄に行ってなきゃいけないんですよ。でも今生きてるじゃないですか。天国に行く希望がありますよ。これ不公平でしょ。悪者が正しくされてるんです。神様は恵みという原則を用いておられます。恵みというのは不公平なんです。悪者が正しいと認められるんですから。神様は決して見捨てておられません。私たちが不条理だ不公平だと思っている時にですね、イエス様の十字架を持ってください。神は責任取っておられます。一番正しいものが悪者とみなされた時で、そしてそれを通して悪者が正しくされるという十字架をですね与えてくださったんですよ。ですからソロモンの神学の中で欠けていたのは恵みの法則なんですね。恵みなんです。そして私は快楽を賛美する。この快楽って言っても、いわゆるなんていうのかな、悪いことじゃないんですね。この次読むと分かるんですけど、日の下では食べて飲んで楽しむより他に人にとって悪いことはない、良いことはない、これは火の下で、神が人に与える一生の間にそのロークに添えてくださるものだ。私は一心に知恵を探り知り、昼も夜も眠らずに地上で行われている人の仕事を見ようとした時、全ては神の御業であることが分かった。人は火の下で行われる御業を見極めることはできない。人はロークして探し求めても見出すことはできない。知恵ある者が知っていると思っても見極めることはできないと。同じことを繰り返しましたね。ロークして、あれですね、食べる、楽しむ、一日のことを感謝する。そして今度はいろんなことが起こっていて、いろいろ調べてみたんだけれども、結局すべてが神の技なんだよ。この神の技しか残らないんだよ。だから見てきました。私たちの心は揺らぎます。心をこう、こうしよう、足をこうしようっていう心の焦りを持って夢を見てしまう。そして6章はこうだったらいいよな、憧れを持ってその本当の自分よりも見たけが高くですね、このこう悪い意味で向上心を持ち、で次にこれは曲がってる、これおかしいって言って苛立っていく。しかし今王の裁きを最初に見ました。そしてその後で下されてないように見える宣告があります。しかしそこで見極めることができなくても、私たちは十字架を見れば、恵みを見れば、全てがまっすぐにされていることを知ることができます。神様が曲がったものを十字架でまっすぐにしてくださっています。これ辛いですね。毎回話してるけど十字架だけども、私たちの普通の人間の姿ではやっぱり曲がったものはまっすぐになってほしいと願うし、しかし神様を知ることができるように、神様はあえて私たちに全てを知らせませんですね。この知恵を知っていきたいと思います。でお祈りします。天のお父様、ありがとうございました。本当にたくさんの、良いことを教えてくださったことを感謝します。ソロモンが落ち込んで虚しくなって、そして書いた言葉の、言葉が集まってましたけれども、お父様はそういう言葉も用いて聖霊によって私たちにこの生きるのに必要なことを教えてくださったことを感謝いたします。私たちの生活の中でたくさん余計なものがあることを知らせてくださってありがとうございます。それを全部思い煩いとしてあなたにお任せして、あなたがされていることに 喜び、感謝し、賛美し、そしてあなたのところに行くことができるように守っていてくださいますようお願いいたします。神様、私たちが霊的に成熟できますように、若い時にはこれをしよう、あれをしようという、しかしあなたがすること以外は何もできないんだ、あなたから離れては何もできないんだということを学ぶことができるように、成長できますようにお願いいたします。感謝してイエス様のお名前によってお祈りを捧げいたします。アメン。